こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今回のメンバーシップのラジオ配信では、私が最近している開運法についてのシェアをしていきたいと思います。開運っていうとね、なんかちょっとこうスピリチュアルっぽいイメージが強いかなって思うんですけど、私のはなんかこうもっと体感的に、なんていうの、すっきりする、自分が心地よくなることが開運法だと思ってるんですよね。その、なんだろう、開運法をしたから後からなんかいいことが起きるっていうよりは、それをすることによって、その開運法をすること自体で自分が心地よくなるっていうこと、そこを結構大事にしてるポイントなんですよね。なので、今日シェアすることを、一つでもなんか生活に取り入れてもらえたら、もう本当にそれを実践したその瞬間から、それをね、聞いてくれてる人も開運を体感、できますので、ぜひ、あ、それいいなっていうのがあれば取り入れてみてください。ということで、開運法一つ目の、シェアです。以前別の回のラジオで腹活っていうものについてシェアをしたことがあるんですけど、腹を呼び込むために、拭き掃除をするといいよっていうことをですね、シェアしたんですよね。で、その拭くことをしようとすると、拭き掃除をしようとすると、結局物がごちゃごちゃしていると、その物を捨てるだとか、その置いてる物自体を拭く掃除から始めないといけなくなるので、結果的に拭き掃除をしようとすると家の中全体がすっきり片付いていくんですよね。そういう利点もあって、拭活っていうのを私は、去年の年末ぐらいからですかね、大掃除の時期ぐらいから、ひらめいて自分の生活に取り入れるようになりました。で、その拭活っていうのはもう、今でも常に頭の中に入れてて、ことあるごとに、あ、ここを拭いておこう、あ、ここを拭いておこうみたいな感じで、こうがっつり大掃除をするっていうよりかは、細々と日々の生活の中でちょっと気がついたところを拭いてみるみたいな感じのことを、続けてます。で、これまでの私はね、その拭活をひらめく前の私は、どっちかっていうと拭き掃除っていうのはこう仕上げのお掃除みたいな印象が強かったんですよね。まず部屋の中を片付けて、掃除機をかけたりして、あ、その前ですね、いらないものを捨てるっていうところかな。いらないものを捨てて、家の中を片付けて、掃除機をかけて、最後の最後の仕上げの段階で拭き掃除をして、あー、綺麗さっぱりみたいな感じで、その拭き掃除を捉えていたんですよ。あんまりそういう自覚すらなかったんですけど、今振り返ってみると、拭き掃除ってなんかそういう位置づけに自分の中でなってたなっていうのがあって、そうなるとその拭き掃除をするまでのハードルが高いんですよね。まずいらないものを整理して、片付けて、掃除機かけて、さあ拭き掃除しようみたいな感じになるので、拭き掃除までその到達する前に時間がなくなったりとか、疲れちゃったりとか、やる気が出なかったりして、結局拭き掃除にたどり着かないっていうことがね、多かったんですよ。なので、もう本当に拭き掃除をするってなったら、大掃除みたいな超大掛かりな掃除っていう捉え方を以前の私はしてたんだなっていう風に、その拭活を始めてから気づいて、でもその拭活 なんか拭き掃除っていうよりは復活として、まあ、一つの開運法としてね自分が取り組むようになったら、結構なんかその拭き掃除に対するハードルが下がったんですよね。今もこのラジオでちょっとお話をしながらちょっとほこりが溜まってるなって思った、ところを拭いているんですけど、こんな感じで、あ、ちょっとここほこり溜まってるかもって思ったところだけを拭くんですよ。そうすると結構ね、なんかほんと隙間時間でできるし、拭くこと、拭き掃除をすることが全然こう苦じゃないというか、なんなら1分かからず拭いて、それですごくこう心がすっきりできるってめちゃくちゃコスパいいなって思ったんですよね。なんか例えば私ヨガが好きでヨガよくやるんですけど、ヨガをするっていうのも、例えば家の中でするんだったらヨガをするスペースを作らなきゃいけなかったりとか、欲を言えば周りもすっきりさせた状態でヨガをした方がなんかこう自分も整うような、ごちゃごちゃした部屋の中でヨガすると結局それが気になっちゃって集中できなかったりするし、であとはスタジオでヨガを受けようと思うと時間作ってそこまで行って受けて帰ってきてみたいな移動時間だったりもまあ必要になっていきますよね。でもちろんヨガはヨガですごくこう自分を整えるっていうことでは大切なものなんですけど、忙しい時に隙間時間でできるかって言われると、まあ、副活の方が圧倒的に手軽に自分の心を整えることができるんですよ。でその、ね、副活っていう風に捉えるようになってから、まあ、拭き掃除のハードルが下がって、いろんなところをねとにかく気づきがついたらちょこちょこちょこちょこ拭いているんですけど、で今日はそのじゃあ副活をどうやったら気軽に取り入れられるかっていうところを、シェアしたいなと思ってですね、いるんですけど、雑巾のストックを常に5枚から10枚ぐらい作っておくっていうのが、今日の副活の開運方法の、おすすめ、これこうするといいよっていうことのシェアです。これまた私のね、これまでの感覚なんですけど、雑巾をなんかその10枚常に家に置いとくっていう感覚が以前の私にはなかったんですよね。その復活をする前の私はその拭き掃除のハードルが高いもんだから、拭き掃除なんて本当に年に数えるほどしかやらなかったわけですよ。そんな私には10枚も雑巾が必要ではなかったんですね。例えばまあその場所別っていうのはありました。例えば窓掃除をするための雑巾とトイレ掃除をするための雑巾は分けて使うとかっていうのはやってましたけど、結局のところ使用頻度が少ないから、そこまでこう雑巾の重要性を自分で感じてなかったんですよね。ただその復活をするようになってから一つやめたことがあって、それは雑巾を洗うっていうことをやめたんです。じゃあその汚い雑巾次も使ってるのかっていうと、そうじゃなくてですね、もう使い捨てに、雑巾を使い捨てにするっていうことを、するようになりました。でその雑巾って言ってもなんか綺麗な布を雑巾にしてとか、雑巾として売られてるものをね買ってきて使うっていうんじゃなくて、もうその本来の用途としての役目を終えたもの。最近は私ベッドシーツ、敷きパッドかな、ベッドで使っていた敷きパッドを、ダブルサイズなのでね、かなりの大きさがあるんですけど、それがもうすごいボロボロになって買い替えたのがあるので、それを、拭き掃除に使いやすいサイズにカットしてお掃除用にねストックするようにしてます。でそれをここ拭きたいなって思った時にパッと取ってそこを拭いて、全体的にその雑巾が汚れたらそのままそれはゴミ箱にポイッとしてありがとうございましたって捨てるっていう風に、してます。あとは まあ、そういうふうにね、なんかこれはもう使わないなっていう布系のものを雑巾としてストックしておいて復活に使うっていうことも、こともっていうかことがね、それが今日一つ開運法としてシェアしたいなって思ったことなんですけど、私以前から断捨離とか、まあ、物を片付ける型をつけるっていうのかな、自分の人生に型をつけるみたいな、そういう感覚での、断捨離、物の整理っていうのを意識しているんですけど、やっぱりね、こう物を買う時よりも物を手放す時の方がエネルギーを使うよなっていうのを日々感じていて、なんか欲しいものがある時って本当になんかちょっとつ盲信っていうか、まあ、これが欲しい、今の私にはこれが必要なんだって思ったら、もうそれを買うこと、手に入れることしか考えられないというかね。でパッとこう、例えばネットだったら購入ボタンを押して届くのを待つみたいな感じですけど、でいざそうやって手に入れたものたちを手放す時ってすごい時間とエネルギーを使うんですよね。でいざ使ってない、最近使ってないからもうこれはいらないかなって思って手に持っても、なんかいやでもまた使うかもしれないとか思ってまた引き出しに戻すみたいなね、そんなことがまあよくあるわけですよ。でそんな時にもこの復活っていうのが使えて、最近で役立ったのは子供の肌着です。子供の肌着が結構なんかヨレッとしてきていて、まあ、肌着でねインナーだから人の目に触れるものではないんですけど、なんかちょっとくたびれてる感じがするなと思って、先日実家に帰ってるタイミングで新しいものをワンセット買ったんですよ。で本来のね、私の頭の中の計算では新しい肌着を買ったから古い肌着は手放す、まあ、むしろその手放す前提で新しい肌着をお迎えしたつもりだったんですよね。なんですけど、じゃあその新しく肌着を買ったからといってその肌着を使い始めるのと同時に古くなったくたびれた肌着を捨てたのかっていうと、全然そういうことはなく、気がついたらあれどれがくたびれてるなって思った肌着だっけって分かんなくなるぐらい、なんかもう一緒くたに、またさすがにね買ったばっかりの肌着は分かりますけど、なんか前に買った肌着、それよりもっと前に買った肌着とかだと、なんかちょっといまいちね一目見ただけでは違いが分からなくなってしまって、結果的にただ肌着が増えただけっていう感じに、ここ数週間なってたんですよね。でそれが頭の中にあるわけですよ。あ、肌着を古いものと新しいものをこう入れ替える、まあ、換気みたいな感じですよね。入れ替えるために新しい肌着を買ったはずなのに、またもったいないとかまだ使えるっていうその執着みたいな感覚があるがためにくたびれてるなって思ったその古い古着を手放せずにいるっていうことに今気づいたっていうか気づいていたんですよ。で、子供がね保育園に行ってちょっと落ち着いて考えられるタイミングで肌着をちょっとこう見直していて、いやさすがにこれはもういいでしょっていうちょっとこう毛玉みたいな毛羽立ちがある肌着があったので、まずは一つでも、手放そうと。実際にその新しく買った肌着は3枚買ったので、3枚捨てていいはずなんですけど、その私の、ね、心の修行がまだまだ追いつかないがために、捨てるっていうことにやっぱり抵抗がねまだあるので、とりあえず一つ手放そうと。でもそのちょっとケバケバしてる肌着ですら、あでも破れてるわけじゃないしまだ着ようと思えば着れるよな、インナーで肌着で、まあ、この上に T シャツ着たりロンT着たりするわけだしみたいなことが一瞬頭をよぎるんですよね。なんですけど、あでもそうじゃないそうじゃないと、 循環させる、換気させるためにも、あの古くなったもの、あとはやっぱりそういう布系のものってね、いろんな気をよく吸い込むって、あの風水とかで言うので、もうこのくたびれているものっていうのは役目を終えつつあるものとして、ね、あの手放してあげるっていうことも必要なのかなって、思ってね、まあ、それを捨てる、その毛羽立ってる肌着をとりあえず捨てようと決めたわけなんですよ。でその時にもそのままポイッとねゴミ箱に入れるっていうこともできたんですけど、ちょっとなんかゴシゴシこう本当に雑巾として使うっていうわけではなくて、ちょっとこう例えばテレビの上に溜まってるホコリを取るとか、ね、あの扇風機の上に溜まってるホコリをちょっと取るみたいなぐらいで、その肌着をパッとね使ってあげると、もうなんて言うんだろう、もう肌着から半分片足雑巾にこう足を突っ込んでるみたいな存在にそれがなるわけですよ。そうするとなんかすごくこう心の引っかかりみたいなのが取れて、あ、今までありがとうございましたってゴミ箱に入れられたんですよね。なのでこれもなんかその復活の応用編としてぜひね取り入れて欲しいなって思いました。そういう布系のなんて言うんだろう、ファブリックものというか、服とか衣類とかタオルとかそういったものをなかなか手放せないっていう人、タオルとかもそうじゃないですか。なんかね、こうふわふわして気持ちがいい、肌触りのいいタオルを使いたいっていう気持ちはあっても、なんかタオルの買い替え時とかタオルの捨て時っていうのがよくわかんなくて、もうゴワゴワのカタカタのカチカチのタオルを気がついたらもうこのタオル10年ぐらい使ってるみたいなのがあったりする人もいるんじゃないかなって思うんですけど、そういうのもなんか、あ、さすがにこれはそろそろって思ったものは復活に使ってあげると、結構その執着みたいなものがパッと消えてくれて、あ、この方、この目の前のタオルさんはお役目を終えたんだなっていう風に自分自身も折り合いをつけられるようになるんですよね。なのでそういう、なんだろう、開運したい、運気を上げたいっていう人ももちろんそうなんですけど、家の中をきれいにしたいとか、物を整理整頓したい、物を減らしたい、すっきりした空間で暮らしたいなって思ってる人は、ぜひこの復活っていうのを取り入れてみてほしいなというふうに、ね、思って今日この話をシェアしてみました。あとはですね、次の開運法、この今日は、ね、もう一つ開運法をシェアしておきたいんですけど、塩、盛り塩を、ね、したことがある人いるかもしれないんですけど、その盛り塩をする時のちょっとしたコツというか、本当にちょっとしたアレンジなんですけど、あの塩を、天然塩をそのままお皿に持って、例えば玄関とかに置いとくのではなくて、その塩を一回鉄のフライパンとかで空入りするんですよね。空入りして、その空入りしたものをお皿に持って、玄関に置いとく、玄関とか、まあ、窓際とかでもいいですけど、こうなんていうのかな、入ってくるところに置くっていうのが、今日もう一つシェアしたい開運法で、これは特に今梅雨の時期ですごいジメジメしてるじゃないですか。なんか今年の梅雨はね、本当に、あ、梅雨だなみたいな感じの天気が続いているので、本当に体がだる重くて、なんか頭がぼーっとする人も多いかなと思うんですね。私もそれを感じているし、なのでそういう時にこの盛り塩、空入りした塩を盛るっていうのがすごいね、なんかこう、なんだろう、空入りすることによって、でその塩がもともと持ってた水分を一回飛ばすんですよね。飛ばした乾いた塩を盛るから、このジメジメジメジメしている湿気をすごい吸ってくれるんですよ、塩が。そうするとね、なんかその例えば玄関に空入りした塩を置くと、すごいなんかその空間がすっきりするんですよね。 なのでその盛り塩、ただ塩を盛るんじゃなくてこう空入りしておくっていうのが今日の、シェアしたい2つ目の開運法になります。でこの方法は実際に、なんて言うんだろう、風水なのかな、昔読んだ本に書いてあったんですが、空入りしないで盛り塩をするっていうのは招く役割があるそうです。なんていうんだろう、千客万来みたいな感じで招き猫みたいな役割をしてくれるのがそのままの盛り塩で、邪気を払う、嫌なものを吸ってくれるっていう盛り塩は、今説明したみたいに空入りをする、鉄のフライパンで空入りをして盛るっていうのが、ポイントになります。なのでね、ぜひこの、使い分けをするといいかなと思うんですけど、お店とかでね盛り塩をするんだったらそのままでいいと思うし、お家の中でねちょっとこう嫌な気を払いたいとか、ジメッとした感じ、重苦しい感じを、カラリとね、させたいなっていう時には空入りをしてください。でこの、 テフロン加工とかのフライパンで空入りしちゃうとフライパンが傷むので、鉄のフライパンをぜひ、使ってあげてください。ということで、いかがだったでしょうか。今日は2つの開運法についてシェアをしてみました。いいなと思うものがあればぜひ取り入れてやってみてください。ということで、また次のラジオでお会いしましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。最後にお知らせです。ヨガ哲学講座が、3回目のヨガ哲学講座を7月の17日金曜日に予定しています。時間は午前11時から午後12時15分までオンラインで開催をします。1回目と2回目のヨガ哲学講座はすでに終わっているんですが、アーカイブで視聴していただけますので、3回目からね、途中から参加したいっていう方も、大丈夫です。3回目だけをまず受講してみて、あ、過去分を振り返りたいなと思ったら、その時点で前回前々回のアーカイブを申し込んでいただくということもできますので、もしね興味がありましたら公式 LINE の方からお問い合わせをいただけたらと思います。ということで、今月も楽しんでいきましょう。また次のラジオでお会いしましょう。滝でした。